今日も一日お疲れ様でした。どうもよざっちです。はい、今日お福分けしたいのはエバーノートってめちゃくちゃ便利だよっていう話なんですけど、まあそんなん言われんでも知ってるわって思ってる人がもうほとんどだと思うんですけど、改めてその便利さっていうのを感じたので今日はちょっとそれについてお福分けさせてください。まあというのもですね、僕このブログにも結構書いてるんですけど、手帳が好き で特に紙の手帳が大好きで、結構なアナログ人間なんですよ。で大学の卒業論文を書いた時も、もうパソコンで直接入力すると文章の全体の構成っていうのがなんとなく見えづらい気がして、原稿用紙に、まあ、とりあえず殴り書きをして、で自分で添削をした上で清書する形でパソコンに入力するっていう形を取ってたりとか、いつもズボンの後ろポケットにトラベラーズノートのパスポートサイズを入れて、メモすぐメモできるようにみたいな感じで、紙の手帳っていうのをよく使ってるんですけど、まあ全然デジタルが苦手っていうわけではなくて、まあ、エバーノートも4年ぐらい使ってるし、まあ、あくまででもアナログの方が使いやすい、慣れ親しんでるっていう、まあ、ぐらいなんですよ。で、エバーノートの今までの使い方として、まあ、気に入ったブログ記事だったりとか、あとはサイトだったりっていうものを、共有する、保存する、クリップするというか、まあ、気に入ったブログ記事まとめみたいな感じでしか使ってなかったんですけど、ふとまあ、ちょっと前から使ってる Amazon のタブレットあるじゃないですか。一番安いやつ。これでエバーノート見れたら超便利だろうなと思って、これにエバーノートを入れてみたんですよ。ダウンロードしてみて。で、これを機にちょっと有料プランに変えてみようかなって。有料プランに変えられると、オフラインでも見れたりするんで、まあ、有料プランにもな、加入してやってみたら、めちゃくちゃ便利なんですよ、エバーノートって。もうね、ずっと当たり前のことを言ってるんですけど、エバーノートってめちゃくちゃ便利なの、本当に。で、まあ、特に今自分が使ってていいなと思ったのが、やりたいことノートを使う、作るのにはエバーノートすごい向いてるなと思って、まあ、やりたいことノートっていつも作ってるんですけど、リスト、僕の大好きなネクストウィークエンドの村上萌さんの言葉を借りると、まあ、週末野心ですか。週末にちょっと頑張れば叶えられるような小さいやりたいこと、夢とかっていうのをこまめにノートに書いてたんですね、リストにして。で、これも今まで紙の手帳を使ってやってたんですけど、それだとこのやっぱり情報を加えたりとか、あ、やっぱこれいらないなって書いたり消したりっていうのがあるんで、ノートが見づらくなったりしてたんですよね。あと汚いしっていうのがあんまり自分の好みじゃなくて、紙の手帳でこのやりたいことリストを作るっていうのにいろいろ工夫してたんですけど、なかなかうまくいかなかったんですよ。で、これをエバーノートでやってみたらどうなるんだろうと思ったら、めちゃくちゃ便利なんですよ、本当に。もう簡単にリストできるし、まあね、消したところでね、別に汚くなるわけでもないし、で、例えばその行きたいお店の詳しく情報を書かれたサイトのノートをそれに添付したりすると、そのリストに要は詳細ページみたいなノートがまた付けられるわけなので、実際に行くときとかにそこをタップするともうすぐそのお店の情報出てきたりとか、すごい活用できるんですよね。これめちゃくちゃ便利だなと思って、もっと早く知っとけばよかったなと今思ってるんですけど、やっぱり分類とか、あと整理、加湿、修正、検索とかっていうのは圧倒的にデジタルの方が便利ですね。もうね、すごいね、デジタル人間の人からしたら何言ってるんだ今更アナログ人間がと思われるかもしれないんですけど、いや本当に便利だなと思ってて、かといって別に完全にデジタル人間に移行したわけではないんですけど、まあ手帳を好きな人とか、手帳をよく使う人って二パターンいるじゃないですか。書くことそのものを楽しむタイプと、手帳に書くことによって 何かを成し遂げたいとか達成したいっていう、まあ、本来の使い方をする人、まあ、2パターンいると思うんですけど、最近で言うと、まあ、ライフログを取ったり、圧倒的にそっち側の人間は書くことそのものを楽しむタイプだと思うんですよ。で、僕ももう、もちろんそちら側のというか、まあ、そっちのタイプなんですけど、ただ、そっちのタイプの中にも、完全に二分っていうわけじゃなくて、まあ、グラデーションのように、このライフログは紙の手帳がいいけど、スケジュール管理はデジタルがいいなっていう、まあ、各事柄によって、細かく違いがあると思うんですよね、おのおの。で、それが僕の場合、やりたいことノートだったと。エバーノートを使うと、もう、要は iPhone とかパソコンで書き込んで、タブレット、全部同じものは、同じアカウントはもう、同期してくれますから、常に同じ情報を持った端末、あとパソコン、タブレット、iPhone が、もう、あるわけですよ。これがすっげえ便利だなと思って。なんだろう、その手書きの紙の手帳とかノートにこだわらずに、その自分が重要視するポイントを押さえて、そうでもないものは便利なものに変えていくと、もっと生活って最適化されんだなっていうのを、このエバーノートを使って、すごくちょっと感じて、今日は情報番組でもちょっとテレビでやってたの見たんですけど、スマホで授業をしている学校っていうのが紹介されてて、そこはですね、テストをするときに問題用紙は配られるんですけど、そこに QR コードが、まあ、付けられて、そこにアクセスして、まあ、問題を解くのはその紙の上でやるけど、答えの入力はそのページに飛んで、そこに入力していくと。で、送信したらテスト終了で、すぐ反応、点数が返ってくる。で、先生側は、その、まあ、集めたものをすぐにデータ化、瞬時に集計できると。で、この問題は正解率が高い。この問題は正解率が低い。で、点数トップがこれだけいて、まあ、最低点の人もこれだけいる。っていうデータを瞬時に、得られて、かつそれをその日の授業に反映できるっていうことを紹介されてて、あ、これすごい、賢い考え方だなというか、まあ、そのエバーノートの話にもつながるんですけど、完全デジタル化っていうのはちょっと、やっぱ違うなっていうのを思ってて、やっぱり手で書くことによって得られる恩恵とか、まあ、メリットもあると思うんですよ。ただ、かといって、全部手書きで昔風の授業って言ったら、やっぱり非効率だと。だから、この、ポイントを押さえてこれを便利なものに変えることによって、スマホをね、使うことで生徒のなんかモチベーションもちょっとゲームみたいで楽しいって言ってたりとか、で、先生も、わざわざテストを採点する手間が省けた上に、すぐそのテストの結果をその日の授業に反映できるから、すごくサイクル的にいいと言ってて、本当にその通りだなと思って、その自分がね、もう盲目的にこれがいいっていうよりも、そのポイントポイントでやっぱ重要なところだけを押さえて、そこだけにはこだわって、そうでもないところはね、ちょいちょいこう自分の生活をカスタマイズしていくじゃないですけど、変えていくとやっぱりより良い生活になるのかなっていうのを最近ちょっと、そのエバーノートを使って改めて感じました。最近その撮ってるメモもちょっと溜まってきて、すごい邪魔くさいんでメモとかもね、どうにかしてペーパーレス化できないかなとかっていうのは考えたりしてます。まあでも楽しいのはやっぱり手書きなんだよね、これはね今年の頭まで本当に週末野心手帳を買おうかどうか悩んでて、うわ、これ絶対書くのは楽しいだろうな、楽しそうな見た目の手帳なんですよ、フォーマットが。けどそのタイミングでエバーノートを試して、あ、こっちの方がやっぱりいいなと思ったんで、今こっちを使ってます。まあ今後どうなっていくか分かんないですけど、やっぱりライフログはね、手書きの方がその時の感情とかっていうとか文字にも載るんでね、ここはちょっと譲れないかなと。まあでもそれはそれでいいと思うんですよね。で、全部手書きでそれが楽しいっていう人はそれでもいいと思うし、ちょっと違和感を感じてたら、そういう風に、まあ、便利なものだったり、いろんな方法を試していくのがいいんじゃないかなと 今回のエバーノートを使って思いました。なのでもしね、僕と同じような思いを、あの紙の手帳派だけどなんかちょっと書くばっかりで行動できてないなとか不便な人は、ぜひねエバーノートを活用してみるっていうのも一つの手かなと思います。だってあの特にやりたいことリストなんか書いて満足したら意味ないですからね。やっぱ書いて忘れないようにして、あ、これやりたいんだ、これをするためには今日これしようって行動することが一番やっぱ大事なわけですから、はい、ぜひねエバーノート試してみてください。はい、それでは今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。よざっちでした。それではまた。